皆さんおはようございます、先週はなんか終わったところで慌ただしく失礼してしまったんですけども、岩手県の大槌町というところへ、2人で行かせていただきました、駅がですね復活して、そして、電車が走るようになったということで、その駅の屋根にですね瓢箪島が載ったんですね。でそんなことで行ってみたんですけど、そしたら何か、取材を受けたりなんかして、なんか写真入りで、取り上げられたりなんかしてですね、なんかカツラをかじっていけばよかったかなと思って、あとでどうぞご覧ください。おかげさまで、とにかく遠野の先ですからね、遠野物語の、遠野よりもさらに、先ですから、本当にもうあんまり人が行かないようなところで、水害によってですね、漁師の町なんですね。ですから船とかその網とか全部やられてしまって、人命も失われて役場がもう全滅したような、そんな状況でしたから大変だったんですね。それでも瓢箪島の泣くのは嫌だ笑っちゃおうという、なんかそのテーマソングで、とにかくこれからやっていこうというような、そんな感じなんですね。でたまたま瓢箪島と似た島が宝来島っていうのがあるんですね、海岸に。でそんなことがあって、こういう結果になったんですけど、まあ、あんまり詳しくやってると時間がなくなりますので学びの方に行きたいと思います。今日はですね、旧約聖書の497ページの列王記上のですね、12章ですね、12章から学んでいきたいと思っております。お読みします。12章の1節から。レハベアムはシケムへ行った。すべてのイスラエル人が彼を王にしようとシケムへ行ったからである。ネバテの子ヤラベアムはソロモンを避けてエジプトに逃れ、なおそこにいたが、これを聞いてエジプトから帰ったので、人々は人を遣わして彼を招いた。そしてヤラベアムとイスラエルの会衆は皆レハベアムのところに来て行ったというようなことですね。ですからこのソロモン王が、まああれですね、この世を去った、その後の、まあ、後の王を誰にし、そして誰がそれを相続するかというような、そんな争いがこの起こっていくんですけども、その、まあ、中心人物はこのです、ね、レハベアムとヤラベアムなんですね。どっちがどちらか分かりにくいんですけど、そしてちょっとこのレジュメをご覧いただきましょうか。レジュメはですね、列王記の記がですね、紀元節の記でなきゃいけないんですね。ちょっとこれが気が狂ってるっていうすいませんでした、お読みします。ソロモン王の死後、ソロモン王の息子レハベアムはエルサレムの北にあるシケムでソロモン王の王位を継承して王となったって言うんですね。このレハベアムがなんでこのシケムというのがなんか分かりにくい、地図分かりにくいと思うんですけど、エルサレムというのがありますね、下の方にユダとか、ユダとエルサレムで、このユダとエルサレムというのは下が縦線になってますね。でこれが12部族のうちの2部族ですね、ユダとベニヤミンですね、がここに属するわけでありますが、そしてその上は北イスラエルで、10部族が入るわけですね。で合計12部族になるわけですけど、これが分かれて、南北に分かれて、結局は一緒になることはなかったんですね。そしてなんで、このレハベアムっていうのはこのあれですかね、エルサレムの方のユダの方の人ですから、本当はこっちの方でエルサレムかなんかで、この即位した方がいいと思われるんですけども、しかしシケムでやった。でこれはですね、やっぱりこの北 北の部族の人たちですね、この人たちの心をこの引きつけるためにおそらくそこでやっただろうと、まあもちろん歴史的にもですね、この由緒のあるシケムであったわけですけれども、そこのところちょっとお読みしましょうか。首都エルサレムで新しい王に油を注ぐのが普通であっただろうが、レハベアムはヤラベアムとの間に問題が起こりつつあるのを見て、ヤラベアムというのはエフライムの人で北イスラエル自由部族を治めることになる人物ですね。つまりライバルであります。北部族との関係を維持すべく北へ行ったのである。彼がシケムを選んだのはおそらくそこが古くから契約を交わす場所であったためであろう、まあ、吉明のところに書いてありますが、そして王国が南北に分裂したとき、シケムは短期間であるが北王国の首都となったことからも、レハベアムがこのシケムを即位の場所として選んだ意図を伺うことができる。まあ北を意識しているということですね。なんといっても10対2ですからね、いずれにしても数で言えばですね、やっぱり北を非常に意識してこの北側で即位したと、そういう意味ですね。そしてこのレハベアムというのはソロモンの子なんですね。そしてその母というのはアンモン人のナーマという女性だったんですね。まあソロモンはご存知のように、ご存知って別にお会いしたわけじゃないかと思いますけど外国の女性をね妻としまして、大勢ですね、妻としましたので、そこで生まれたこののがレハベアムであったということですね。それじゃあその次に行きたいと思います。もう本文の方に戻ります。4節からお読みしますね。父上は我々の首輝きを重くされましたが、今父上の厳しい刺激と父上が我々に負わせられた重い首輝きとを軽くしてください。そうすれば我々はあなたに使います。このヤラベアムというのはその、ですね、まあ、北を代表するような形で、まあ、リーダーになっていく。でこの人は非常に有能な人で、ソロモンからもですね、このソロモンによっても抜擢されて、そして有能な人物であったんですけれども、しかしですね、有能な人物ってやっぱり危ないと思われるところもあるんですね。そんなことでちょっとこの警戒をして、ヤラベアムはエジプトに逃れていた。エジプト王の庇護っていうか協力を得て、そこで過ごしていた。そしていよいよあれですね、ソロモン王が亡くなったということで、まあ、戻ってきているわけですね。そして、今ですね、このシケムで、王位についたですね、レハベアムですね、ソロモンの息子と息子に対してですね、まあ、交渉をしているわけですね。つまり 4節のところは、父上は我々の首輝きを重くされました。父上というのはソロモンですね。ソロモンは北の部族に対してかなり、この重い、まあ、なんですかね、区域といいますかね、人を徴収したりですね、だからいろいろ油税金を取ったりですね、いろいろこの負担を重くしていたんですね。それを重くされましたが、今父上の厳しい刺激と父上が我々に負わせられた重い首輝とを軽くしてください。そうすれば我々はあなたに使いますと、南のこのレハベアムに対してですね、ヤラベアム北を代表して、そしてですね、まあ迫ったわけですね。お父さんは厳しく北をですね、この治めたけれども、その首輝きをですね、軽くしてほしいと、ちょっともうちょっとね、負担を軽くしてほしいと、こういう予防をしたわけであります。5節、レハベアムは彼らに言った。去って3日過ぎてからまた私のところに来なさい。それで民は立ち去った。6節、レハベアム王は 父ソロモンの存命中、ソロモンに仕えた老人たちに相談していった。この民にどう返答すればよいと思いますか。彼らはレハブアムに言った。もしあなたが今日この民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答えるとき年頃に語られるならば、彼らは永久にあなたのしもべとなるでしょう。しかし、彼は老人たちが与えた勧めを捨てて、自分と一緒に大きくなって自分に仕えている若者たちに相談して彼らに言った、この民が私に向かって、あなたの父、我々に、負わせた区引きを軽くしてくださいというのに、我々は何と返答すればよいと思いますか。10節、彼と一緒に大きくなった若者たちは彼に言った。あなたに向かって父上は我々の区引きを重くされましたが、あなたはそれを我々のために軽くしてくださいというこの民にこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。父はあなた方に重い区引きを負わせたが、私はさらにあなた方の区引きを重くしよう。父は鞭であなた方を凝らしたが、私はサソリを持ってあなたを凝らそうと言うんですね。つまり、この長老といいますか、老人たちの意見を聞かないで、若い人たちの意見を聞いて、それがですね、まあ、強硬論であったんですね。もう今過重なこの負担を負わされているこの北に対してですね、軽くしてくれという要求が来たのに、もっと重くするというですね、くびきを重くしようと、父は鞭であなた方を怒らしたが、私はサソリを持ってあなた方を怒らそう。サソリっていうのは毒虫ですよね。そして毒液を発して、それに刺されるとですね、この激痛が走って大変な苦しみを受けるという、そういうこの、まあ、一種の象徴でありますけれども、もっともっと厳しくこのですね、収めると、こういう回答をしたわけですね。12節、さてヤラベアムと民は皆王が3日目に再び私のところに来るようにと言った通りに、3日目にレハベアムのところに来た。王は荒々しく民に答え、老人たちが与えた勧めを捨てて若者たちの勧めに従い彼らに告げていった。父はあなた方の区引きを重くしたが、私はあなた方の区引きをさらに重くしよう。父は鞭であなた方を凝らしたが、私はサソリを持ってあなた方を凝らそう。このように王は民の言うことを聞き入れなかった。これはかつて主が白人アヒアによってネバテの子エラベアムに言われた言葉を成就するために主が仕向けられたことであった。主の、計画であったということですね。16節、イスラエルの人々は皆王が自分たちの言うことを聞き入れないのを見たので、民は王に答えていった。我々はダビデのうちに何の部があろうか。エッサイの子のうちに修行がない。イスラエルよ、あなた方の天幕へ帰れ。ダビデよ、今自分の家のことを見よ。そこまでにしましょうか。ダビデのうちに何の部があるかですね。つまり、ダビデっていうのは結局あれですね、エルサレムを都とする南ユダ王国になっていく、このあれですね、南王国ですね。その中でですね、何の部があろうかって言うんですが、結局自分たちは戸ざまよと、どうせ戸ざまだと、あそこへ加わったってどうせその自分たちのいる部なんかないと、得る部なんかないと、こういう内容ですね。この修行っていうのは受け継ぐ分っていうふうに共同訳は訳してますね。それから新改訳はね、割り当ての地と言って、割り当ての地、あるいは受け継ぐ分がないとですね、どうせあの連中と一緒に行ったって、 どうせ、ろくなことはないということですね。得るものはないと。イスラエルよ、あなた方の天幕へ帰れ。ダビデよ、今自分の家のことを見よ。このイスラエルというのは北イスラエルのことですね。そして南の方はですね、やっぱりユダなんですよね。そしてイスラエルはその天幕へ去っていった。しかしレハベアムはユダの町々に住んでいるイスラエルの人々を治めた。ユダの町々にもイスラエルの人々がいたわけですね。18節、レハベアム王は長母の監督であったアドラムを使わしたが、イスラエルが皆彼を石で撃ち殺したので、レハベアム王は急いで車に乗りエルサレムへ逃げた。もう争いが始まっちゃったわけですね。19節、こうしてイスラエルはダビデの家に背いて今日に至った。ダビデの家っていうのは南、ユダ王国ですね。南ユダですね。それと北の十部族ですね。ユダとベニヤミンですね。ベニヤミン族が二部族、これがイスラエル、ユダの方ですね。ユダ王国ですね。あとはあとの十部族は北なんですけども、これが分裂をしていくきっかけが今こうして述べられているわけでございます。19節、こうしてイスラエルはダビデの家に背いて今日に至った。イスラエルは皆ヤラベアムの帰ってきたのを聞き、人を使わして彼を集会に招き、イスラエルの前科の上に王とした。ここで、ですね、ヤラベアムが王となって、北部族、十部族ですね、これを治める王として立ったわけであります。ということは南のレハベアムと北のヤラベアムですね。どっちがどっちかよく分からなくなっちゃいますけど、そういうふうにしてこの二部族と十部族が分裂状態に入っていくということですね。ユダの部族のほかはダビデの家に従う者がなかったですね。だから、ですね、21節、ソロモンの子レハベアムはエルサレムに来てユダの前科とベニヤミンの部族の者、すなわちエリ抜きの軍人18万を集め、国を取り戻すためにイスラエルの家と戦おうとしたが、神の言葉が神の人シマヤに臨んだ。ソロモンの子であるユダの王レハベアム、およびユダとベニヤミンの前科、並びにその他の民に言いなさい。主はこう仰せられる。あなた方は登っていってはならない。あなた方の兄弟であるイスラエルの人々と戦ってはならない。おのおの家に帰りなさい。このことは私から出たのである。それで彼らは主の言葉を聞き、主の言葉に従って帰っていった。野鳥、ですね、軍人18万を集めてですね、この、野鳥とこういうことになったわけですけど、神様がやめなさいというふうにですね、とどめられたということですよね。まあ神の民ですからね、これが内戦になってですね、この殺し合いっていうのはやめなさいということですね。25節、ヤラベアムはエフライムの山地にシケムを建ててそこに住んだ。彼はまたそこから出てペヌエルを建てた。でこのシケムっていうのはさっきありましたようにあれですね、レハベアムもそこであれでしたね、王位についたんでしたね、南の。ですから非常にこの重要な都市であったわけでありますが、今要害都市といいますかね、もう堅固な守りの施設のあるそういう町であり、また歴史のある町であるということですね。でそこに住んだと。彼はまたそこから出てペネルを建てた。しかしヤラベアムは その心の内に言った。国は今ダビデの家に戻るであろう。もしこの民がエルサレムにある主の宮に犠牲を捧げるために登るならば、この民の心はユダの王である彼らの主君レハベアムに帰り、私を殺してユダの王レハベアムに帰るであろう。28節。そこで王は相談して2つの金の子牛を作り、民に言った。あなた方はもはやエルサレムに登るには及ばない。イスラエルよ、あなた方をエジプトの国から導き上ったあなた方の神を見よ。そして彼は一つをベテルに据え、一つをダンに置いた。結局ですね、偶像礼拝に走っていっちゃうんですよ、北イスラエルはですね。二つの金の子牛っていうのはもうまさに、偶像の象徴のようなですね、ものですね。そしてそれをですね、この、二つの場所ベテルとダンにですね、置いた。30節。このことは罪となった。民がベテルへ行って一つを礼拝し、ダンへ行って一つを礼拝したからである。偶像礼拝が、ですね、国の宗教みたいになっていくわけですね。31節。彼はまた高きところに家を作り、レビの子孫でない一般の民を祭司に任命した。祭司っていうのはあれでしたね、モーセが、出エジプトで、そして、このですね、祭司はですね、このレビ族の中からこの選ばれなければならないということを、が決まったわけですよね。ですからレビ族というのはもう祭司のあれですね、氏族だったわけですね。ですから特に、レビ族の国というのはなかったんです。そしていろんなこの国の中にレビ族が入っていたわけですね。それは祭司の階級を占めていたわけであります。ところがですね、レビ族の子孫でない一般の民を祭司に任命したというんですよ。これまた神様のですね、お考えに、逆らっているわけであります。32節。またヤラベアムはユダで行う祭りと同じ祭りを8月の15日に定め、そして祭壇に登った。彼はベテルでそのように行い、彼が作った子牛に犠牲を捧げた。また自分の作った高きところの祭司をベテルに垂れた。いよいよ偶像礼拝が高まっていくわけですね。33節。こうして彼はベテルに作った祭壇に8月の15日に登った。これは彼が自分で勝手に考えついた隙であった。そして彼はイスラエルの人々のために祭りを定め、祭壇に登って功を垂れた。いよいよこの偶像礼拝が国民的な礼拝になっていって、このですね、唯一の神であるこの主から離れて、そして、もう北の十部族は、偶像礼拝にひた走っていったということが理解できると思います。ちょっとレジュメをご覧いただきましょうか。ちょっとダブルかもしれませんが、この地図の右側からお読みしますね。首都エルサレムで新しい方に油を注ぐのが普通であったろうが、レハベアムはヤラベアムとの間に問題が起こりつつあるのを見て、北部族との関係を維持すべく北へ行ったのである。彼がシケムを選んだのはおそらくそこが古くから契約を交わす場所であったためであろう。ヨシア記の24章2節。王国が南北に分裂したとき、シケムは短期間であるが北王国の首都となったことからも、レハベアムがこのシケムを即位の場所として選んだ意図を伺うことができる。由緒ある場所であり、また権威のある場所であったということですね。一方ヤラベアムはかつて城人の預言者アヒアに道で出会い、ソロモン王国の分裂後の十部族を支配するようになると伝えられた。ソロモン王は そのことでヤラベアムを殺そうとしたが、彼はエジプトに逃れ、エジプト王の保護を受けてソロモンが死ぬまでそこにいた。ところがソロモンの死後、レハベアムが王とされたが、人々はレハベアムを呼び出し、彼を立ててソロモン王の後継者であるレハベアム王にソロモンが課した重税と労役の軽減を求めた。するとレハベアム王はそのヤラベアムに向かって言った。父はあなた方の首輝を重くしたが、私はあなた方の首輝をさらに重くしよう。父は鞭であなた方を凝らしたが、私はサソリを持ってあなた方を凝らそう。今学んだところですね。その次に行きます。イスラエルの人々は皆、王が自分たちの言うことを聞き入れないのを見たので、王に答えていった。我々はダビデのうちに何の部があろうか。エッサイのこのうちに修行がない。イスラエルよ、あなた方の天幕へ帰れ。ダビデよ、今自分の家のことを見よ。そしてイスラエルはその天幕へ去っていった。しかしレハベアムはユダの町々に住んでいるイスラエルの人々を治めた。南北分裂ですね。12章の19節にはこうあります。こうしてイスラエルはダビデの家かっこ南ユダに背いて今日に至った。北イスラエル王国と南ユダ王国との南北分裂台に入ったのであると。そしてレハベアムはユダとベニヤミン等を治めた。二部族ですね。一方ヤラベアムはエフライム、ヨセフが葬られた地の産地シケムに住んだ。ところがヤラベアムは2つの金の子牛を作り、1つをベテルに置き、もう1つをダンに置いた。今学んだところですね。これは偶像礼拝の罪を犯すことであった。またヤラベアムはレビ族出身でない祭司を任命して神に背いた。さっきも学んだところですね。イスラエルではモーセ率いる出エジプト以来、祭司はレビ人の中から選ばれてきた。ヤラベアムはその掟を破ったのである。こうしてイスラエルの十部族を率いたヤラベアムは神に背き、いよいよ神から離れていった、ね。そして、今度は13章の方に、参ります。お読みしたいと思います。見よ、神の人が主の命によってユダからベテルに来た。その時ヤラベアムは祭壇の上に立って香を焚いていた。神の人は祭壇に向かい、主の命によって呼ばわっていった。祭壇よ、祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、ダビデの家に一人の子が生まれる。その子をヨシアという。彼はお前の上で香を焚く高きところの祭司らをお前の上に捧げる。また人の骨がお前の上で焼かれる。その日彼はまた一つの印を示していった。主の言われた印はこれである。見よ、祭壇は裂け、その上にある灰はこぼれ出るであろう。ヤラベアム王は神の人がベテルにある祭壇に向かって呼ばわる言葉を聞いた時、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえようと言ったが、彼に向かって伸ばした手が枯れて引っ込めることができなかった。そして神の人が主の言葉をもって示した印のように、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。王は神の人に言った。あなたの神主に願い、私のために祈って、私の手を元に帰らせてください。神の人が主に願ったので、王の手は元に帰って前のようになった。そこで王は神の人に言った。私と一緒に家に来て身を休めなさい。あなたに謝礼を差し上げましょう。神の人は王に言った。たとえあなたの家の半ばをくださっても、私はあなたと一緒に参りません。またこのところではパンも食べず水も飲みません。主の言葉によって私はパンを食べてはならない、水を飲んではならない、また来た道から帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼は他の道を行き、ベテルに来た道からは帰らなかった。とんでもないことが起こっているわけですね。11節。さてベテルに一人の 年老いた預言者が住んでいたが、その息子たちが来て、その日神の人がベテルでしたことどもを彼に話した。また神の人が王に言った言葉をもその父に話した。父が彼らに、その人はどの道を行ったかと聞いたので、息子たちはユダから来た神の人の行った道を父に示した。父は息子たちに言った。私のためにロバに蔵を置きなさい。彼らがロバに蔵を置いたので、彼はそれに乗り神の人の後を追って行き、カシの木の下に座っているのを見て、その人に言った。あなたはユダから来られた神の人ですか。その人は言った。そうです。そこで彼はその人に言った。私と一緒に家に来てパンを食べてください。その人は言った。私はあなたと一緒に引き返すことはできません。あなたと一緒に行くことはできません。また私はこのところであなたと一緒にパンを食べず水も飲みません。主の言葉によって私はそのところでパンを食べてはならない、水を飲んではならない、また来た道から帰ってはならないと言われているからです。彼はその人に言った。私もあなたと同じ預言者ですが、天の使いが主の命によって私に告げて、その人を一緒に家に連れ帰りパンを食べさせ水を飲ませよと言いました。これは彼がその人を欺いたので嘘を言ったんですね。そこでその人は彼と一緒に引き返し、その家でパンを食べ水を飲んだ。20節。彼らが食卓に ついていた時、主の言葉がその人を連れて帰った預言者に臨んだので、彼はユダから来た神の人に向かい呼ばわっていった。主はこう仰せられます。あなたが主の言葉に背き、あなたの神主がお命じになった命令を守らず、引き返して主があなたにパンを食べてはならない、水を飲んではならないと言われた場所でパンを食べ水を飲んだゆえ、あなたの死体はあなたの先祖の墓に行かないであろう。そしてその人がパンを食べ水を飲んだ後、彼はその人のため、すなわち連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。こうしてその人は立ち去ったが、道で獅子が彼に会って彼を殺した。獅子が殺したんですから、でもあれですね、騙されたわけですね、偽預言者には騙される、そしてその死体は道に捨てられ、ロバはその傍らに立ち、獅子もまた死体の傍らに立っていた。人々はそこを通って道に捨てられている死体と死体の傍らに立っている獅子を見て、かの老預言者の住んでいる町に来てそれを話した。その人を道から連れて帰った預言者はそれを聞いていった。それは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に言われた言葉のように、主は彼を獅子に渡され、獅子が彼を裂き殺したのだ。そして息子たちに言った。私のためにロバに蔵を置きなさい。彼らが蔵を置いたので、彼は行って死体が道に捨てられ、ロバと獅子が死体の傍らに立っているのを見た。獅子はその死体を食べず、ロバも裂いていなかった。そこで預言者は神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せて町に持ち帰り、悲しんでそれを葬った。すなわちその死体を自分の墓に納め、皆これがために、ああ我が兄弟よと言って悲しんだ。彼はそれを葬って後、息子たちに言った。私が死んだ時は神の人に人を葬った墓に葬り、私の骨を彼の骨の傍らに納めなさい。彼が主の命によってベテルにある祭壇に向かい、またサマリアの町々にある高きところのすべての家に向かって呼ばわった言葉は必ず成就するのです。このことの後もヤロベアムはその悪い道を離れて立ち返ることをせず、また一般の民を高きところの祭司に任命した。すなわち誰でも好む者はそれを垂れて高きところの祭司とした。このことはヤロベアムの家の罪となって、ついにこれを地の表から立ち滅ぼすようになった、ね。 結局神様から離れて偶像礼拝に走り、そしてまたあれですね、祭司なんかをですね、もう誰でも好むものを建てたっていうんですから、まあ神様もですね、もうあれですね、見放されるのは当然だと思いますね。結局このヤラベアムっていうのはですね、この自分が救っちゃうんですね、あの宗教を自分が人が中心になった宗教と言ってもいいと思うんですね。そしてそれは人の願望とか、あるいはまたこのその方法がですね、神の目的や計画をですね、この超えて先行してしまうという、そういうつまり人間の欲望が中心になっていくということですね。神様に従うのではなくて、むしろこの自分に神様を従わせるというか、そういうやり方になっていったわけであります。13節は大したことないですね。レジュメの方で2行だけ。ヤラベアムは真の神から離れ、人が作り人が中心となった宗教を信じ、偶像礼拝の罪を重ねていった。今学んだとこですね。14章の方でしょうかね。まだ時間大丈夫ですね。14章の1節から。その頃ヤラベアムの子アビアが病気になったので、ヤラベアムは妻に言った。立って姿を変え、ヤラベアムの妻であることの知られないようにしてシロへ行きなさい。私がこの民の王となることを私に告げた預言者アヒアがそこにいます。パン10個と菓子数個および蜜一瓶を携えて彼のところへ行きなさい。彼はこの子がどうなるかをあなたに告げるでしょう。ヤラベアムの妻はそのようにして立ってシロへ行き、アヒアの家に着いたが、アヒアは年老いたため、目が霞んで見ることができなかった。しかし主はアヒアに言われた。ヤラベアムの妻が子供のことをあなたに尋ねるために来る。子供は病気だ。あなたは彼女にこうこう言わなければならない。まあ、そこまでにしたいと思いますが、あのシロっていうのはあれですよね、あの非常にこう重要なこの場所なんですね。初めにこのイスラエルの部族がですね、このカナンにこのに入った時にですね、最初にその神殿を置いたのはシロだったんですね。ですから契約の箱もここに置いたわけであります。それほどまあ重要な場所であったわけでございます。まあその後少し変わっていくんですけども、じゃあその次に行きましょうか。彼女は来る時他人を装っていた。しかし彼女が6節ですね、彼女が戸口に入ってきた時、アヒアはその足音を聞いていった。ヤラベアムの妻よ入りなさい。なぜ他人を装うのですか。私はあなたに厳しいことを告げるよう命じられています。行ってヤラベアムに言いなさい。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたを民のうちから上げ、私の民イスラエルの上に立てて君とし、国をダビデの家から先離してそれをあなたに与えたのに、あなたは私のしもべダビデが私の命令を守って一心に私に従い、ただ私の目にかなったことのみを行ったようにではなく、あなたよりも先にいたすべての者に勝って悪をなし、行って自分のために他の神々といた像を作り、私を行ってですね、行って自分のために他の神々といた像を作り、私を怒らせ、私を後ろに捨て去った。それゆえ見よ、私はヤラベアムの家に災いを下し、ヤラベアムに属する男はイスラエルにいて、つながれた者も自由な者も子供とく立ち、人が悪太を残りなく焼き尽くすように、ヤラベアムの家を全く立ち滅ぼすであろう。 ヤラベヤマに属する者は町で死ぬ者を犬が食べ、野で死ぬ者を空の鳥が食べるであろう。主がこれを言われるのである。12節、あなたは立って家へ帰りなさい。あなたの足が町に入るときに子供は死にます。そしてイスラエルは皆彼のために悲しんで彼を葬るでしょう。ヤラベヤムに属する者はただ彼だけ墓に葬られるでしょう。ヤラベヤムの家のうちで彼はイスラエルの神主に向かって良い思いを抱いていたからです。主がイスラエルの上に一人の王を起こされます。彼はその日ヤラベヤムの家を立つでしょう。その後主はイスラエルを打って水に揺らぐ足のようにイスラエルをその先祖に賜ったこの良い位置から抜き去ってユフラテ川の向こうに散らされるであろう、散らされるでしょう。彼らはアシラ像を作って主を怒らせたからである。主がヤラベアムの罪のゆえに、すなわち彼が自ら犯し、またイスラエルに犯させたその罪のゆえに、イスラエルを捨てられるでしょう。結局あれですね、偶像礼拝ですね。アシラ像っていうのがありますが、これはあの肥沃の女神ですね。もう木の柱と言われるですね。肥沃の女神というのを作って主を怒らせた。その家に罰が下るということですね。17節、ヤラベアムの妻は立って去り、テルザへ行って家の敷居をまたいだ時、子供は死んだ。イスラエルは皆彼を葬り、彼のために悲しんだ。主がそのしもべ預言者アヒアによって言われた言葉の通りである。ヤラベアムのその他の事跡、彼がどのように戦い、どのように世を治めたかは、イスラエルの王の歴代史の書に記されている。ヤラベアムが世を治めた日は22年であった。彼はその先祖と共に眠って、その子ナダブが代わって王となった。ソロモンの子レハベアムはユダで世を治めた。これは南ユダ王国の方ですよ。今までは北イスラエル王国ですね。レハベアムは王となった時41歳であったが、主がその名を置くためにイスラエルのすべての部族のうちから選ばれた町エルサレムで17年世を治めた。その母の名はナーマといってアンモン人であった。ユダの人々はその先祖の行ったすべてのことに勝って主の目の前に悪を行い、その犯した罪によって主の怒りを引き起こした。ユダも引き起こしてですね。23節、彼らもすべての高い丘の上とすべての青木の下に、高きところと石の柱とアシラ像とを建てたからである。その国にはまた神殿娼婦たちがいた。彼らは主がイスラエルの人々の前から追い払われた国民のすべての憎むべきことを習い行った。両方とも堕落していくわけですね。偶像礼拝に走っていくわけで、神様から、真の神様から離れていったわけですね。25節、レハベアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、王の宮の宝物と王の宮の宝物を奪い取った。彼はそれをことごとく奪い去り、またソロモンの作った金の盾を皆奪い去った。レハベアムはその代わりに聖堂の盾を作って王の宮殿の門を守る自衛長の手に渡した。王が死の宮に入るごとに自衛はそれを携え、またそれを自衛の部屋へ持ち帰った。レハベアムのその他の事跡と彼がしたすべてのことはユダの王の歴代史の書に記されているではないか。レハベアムとヤラベアムの間には絶えず戦争があった。レハベアムはその先祖と共に眠って、先祖と共にダビデの町に葬られた。その母の名はナーマといってアンモン人であった。これさっき申し上げましたね。その子アビアムが代わって王となった。 まあ、そこまでにしたいと思いますが、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。シロっていうのはさっき言いましたですね、エフライム地方にある町で、エルサレムというなら、ベテルを経て、シケムへ北上する道路の東にある。イスラエルがカナン定着を成した、さっき話しましたね、シロには会見の幕屋が建てられ、イスラエルの宗教と政治の中心地となった。しかしフェリシテ人との戦いでイスラエルは敗北し、シロに安置されていた契約の箱が奪われてしまった。そうですね、これ持ってかれちゃうんですよね。こうしてシロはイスラエルの中心から外れ、ダビデの時代にエルサレムが信仰的政治的な中心となっていった。しかしイスラエルが南ユダと北イスラエルとに分裂した後は、シロがまた北イスラエルの宗教的中心地となっていったものと考えられる。とは言っても北イスラエルの信仰は堕落の一途をたどっていったようである。そしてついに北イスラエルの十部族は紀元前722年にサルゴン2世によるサマリア陥落で27,290人がメソポタミアやメディアに捕らえ移されることになるのである。一方の南ユダ王国も後にバビロン帝国によって滅ぼされ、バビロン捕囚という苦難の運命をたどることになる。国の分裂は外国勢力への抵抗力を弱め、ついには大悲劇を招くのである。で、ヤラベアムについてですね、バイブルナビという命の護道者が出ている分厚い本があるんですけど、そこにはこんなことが書かれています。将来王となるヤラベアムはソロモンが死ぬまでエジプトに逃れていた。ソロモンの後継者レハベアムが即位した時、ヤラベアムは戻ってきた。彼は民を代表してレハベアムにソロモンよりも寛大な政治を求めた。この民の要求をレハベアムは愚かにも却下することにし、その結果として民はレハベアムが王になることを拒んだ。ユダ族と併合されたベニヤミン族だけがダビデ王朝への忠誠を貫き、他の十部族はヤラベアムを王とした。いいですね、南北分裂ですね。神が約束を果たしてくださったのを見て、神に従おうとするきっかけとはせず、ヤラベアムは自分の地位を守るためなら何でもすると決めた。神がヤラベアムに王国の支配を委ねてくれたのに、ヤラベアムは神からかけ離れた方へと王国を導いた。このような行いをすればどのような結果になるか、神はヤラベアムにすでに警告していたが、ヤラベアムは顧みず北王国崩壊に向けて突き進んでいったのである。罪の結果については神の言葉がはっきりと約束している。しかしそれが いつもたらされるのかについては予想しがたい。神の命令に背いてもすぐに悲劇が訪れないと、私たちは不従順であっても許されると思い込んでしまう。しかしそれは危険な思い込みである。ヤラベアムの人生を見て、私たちは自分の罪をその都度認め、神に許しを求める必要があると気づくべきだ。気づくべきだね。ということで、ちょうど時間になりました。結局南北がですね、小さい国であるのに南北が二部族と十部族に分かれて、ですね、そして、それぞれに、偶像礼拝に走っていっちゃうんですね。そして、早くも北イスラエルはですね、捕囚ですね、もう当時は戦争に負けると連れて行かれちゃうんですね。まあ日本は戦争に負けても残ったからよかったんですけど、その戦勝国へ奴隷として連れて行かれちゃうんですね。そういう時代であったわけであります。まあそんな状況で、まあ最悪の事態に陥っていくイスラエルの姿でございます。ですからダビデ・ソロモンというこの2人の、まあ、優れた王の間は良かったんですけども、その後は惨憺たるこの運命をたどっていくということを今日学んだわけでございます。これからますますですね、この部族2つに分かれたこの部族がですね、ガクガクとこの 落ちていく、そういう姿を学んでいくことになると思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によってこうして、金曜日の朝守られて、そしてあなたの御言葉を学ぶことができました。どうぞ主よ、あなたの御言葉に沿って、またあなたの御心に沿って私たちの人生をも歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを強め、また主よ、いつも主を見上げつつ主に従う主を私たちとしてくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊い主様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。